CQ Ham for Girls。
11月24日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日吉澤さんね、はい、原田さんがちょっと年末年始もう近づいてきまして、ね、忙しくなってきたということでね、スケジュールが合いませんでした、
ね、忙しいのはいいことなんですけどもね、
うん、ね、はい、そうなんですよね、はい、なので今日はね、また2人になってしまいました。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。さあ、そんなね、11月ももう終わりですけど、寒くなってきましたね。
急に寒くなってきて、ね、あったかくなったと思ったら急に寒くなったりで、もう大変でしたね。
ねえ、そうなんですよ、ついちょっとこの間まですごい暑くて、私もお出かけしたから寒いと思って厚着してっちゃったら、いや暑くて暑くて、
ですよ。それで現地でね、脱いだりしてもう荷物が増えちゃった
り、ね、そうなんですよ。ちょっとその日 ちょっと夜懇親会があったからね、その日のビールが美味しかったのなんのってね。
ある意味 ね、夏のビールの美味しさを思い出しちゃいました
ね。そうですよね。でもね、寒くなってきたって言うんですが、今日吉澤さんはなんかもう張り切って半袖で頑張ってますね。
いや、まだ冬物ちょっとしか出してなくて、とりあえず部屋の中は、ね、半袖にしちゃいました。
でもお部屋の中って結構、あと機材があると暖かいですよね。
そうなんですよ、パソコン結構つけっぱなし にして長時間なんかいろいろやるじゃないですか。
はいはい、
それが結構なんか暖房として動いてくれちゃう時があって、
そうなんで、パルルンのこう部屋も1階2階3階とこうあるんですけれど、上に上がっていくほど暖かい。
わかります、それ。
わかります。
下の階の暖房つけといて上の階暖房いらないや
んっていう、ね、で逆に夏は暑いんですけどね。
夏はすごい
上の方暑いんですけどね。
暑いですよ ね、
まあ、でもこの季節はね、だから他の階よりは3階は無線室もあるし、なんか暖かいです。
熱を発するものがいっぱいあるからじゃないですか。
そうかもしれないですね、なのでね、そういった機械の熱ってね、だからよく皆さん無線やられてる方は、暖房いらないとかってたまに言う方いらっしゃったりもしてね。
それはね、気密性の高い老宅の方がね、おっしゃるような感じかなと思います ね。最近の家は気密性高いですからね。
そうなんですよ。なんで昔寒かったかっていうと、やっぱり昔のお家は木造でね、やっぱりいくら締め切っていても隙間風が入るんですよね。
そうなんですよ、まあ、ある意味新鮮な空気をよく取り込んでるっていうことなんでしょうけれども、
でもね、はい、今のは本当に密封して本当に気密性高いので、本当に締め切ってしまうと外の音もあんまりもう聞こえづらくなるしね、もうすごいですよね。
一回温まると冷めづらいですし、
はいはい、
ね、夏はちょっと一回涼しくすると結構持つんですけどもね、
そうですよね。、はい、まあ、でも本当にね、皆さんこれから無線をねやられるっていう方、結構夜遅く添えてずっと何時間もやってしまうと、ちょっと肌寒くなってきたりもするから、ちょっと体気をつけないといけないですよね。
そうですね、寒暖差が一番ね、身に応えますから。
そうそうそうそう、はい、ついつい夢中になってしまうとね、そういったものを忘れがちになってきて、なんかいつの間にか、はい、寒っとかなったらもう風邪ひいちゃいますからね。
そうですね、まあ、風邪と、まあ、とにかく流行り物には気をつけましょうということで。
流行り物にはね、はい、流行り物好きなんですね、はい、無線化はね。
そうですよ、最先端を追う方が多いですから。
ね、はい、じゃあ今日もどうぞ吉田さんよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲です。大阪関西万博オフィシャルテーマソングとなっております、小袋でこの星の続きをです。どうぞ。
想像できるかい？ 見てみよう。 遥か運命が今を動かしてる。瞳の色も言葉も違うだけど同じ願いを持っているはず。こんにちは桜さ、
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、小袋で聞いていただきました。さあ、ということで吉澤さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、大阪はもうオリンピックじゃないよ、万博ですよ。ねえ、私たちは万博っていうと、はい、あの筑波の学園のね、万博を思い出す、子供の頃思い出すんですけど、
そうですね、茨城県の地元ですよね、
う
ん、
そうですね、
あのキャラクターも思い出しますよ、
ねね、あの宇宙のコスモくんって言ったんだっけかな、
コスモくん、なんか懐かしい、
そんな感じの名前だったかな、うん、なんか吉田さんのこう思い出の万博って何かありますか、は
い、いや万博というとそのコスモくんがすごい、
やっぱり年代的にね同じですから、ね、やっぱりおあの筑波の科学万博ですよ ね、
あとは同じ関東圏ということで、はい、
うんですね、
筑波万博
でも、ね、私たちやっぱり上の世代の方々は、はいはい、大阪万博に行ったって言ってますよね、車で行ったとか、
そうですか、
今の70代ぐらいの方たちは学生時代とかだったから、
はい、
高速道路ができたばっかりで車でみんなで行ったよみたいな話をなんか聞いたような気がするな、
そうですか、当時はね、うん、今ほど車もそんなにでみんなが持ってるっていう感じじゃなかったでしょうからね、みんなで乗り合ってというのが、ね、
ですから今でもこう高速道路通るとあの吹田のあたり通るとあの太陽の塔が見えてね、
はい、あそうなんですか。
あれあんまりあそこら辺通りません。
いや、まあ、そんなにしょっちゅう行くわけではないので。
あそうです、あのよくのこう最近いろんなルートができてきちゃったんですけど、昔のルートは必ずあの太陽の塔を見ながらこう走ってましたよね。
ですか、じゃあ今度ちょっと気にしてみます。
そうですね、はい、はい。でも最近その新ルート、何新名神とかのあっちできてきちゃったから、はい、新ルート通ると見えなくなったりしますから、気をつけてくださいね。はい、
はい、
はい。さあ、それじゃあ吉田さん今日もよろしく、はい、じゃあお願いいたします、は
い。よろしくお願いします。
今日はどのようなお話で？
そうしましたらですね、今日は11月24日日曜日ということで。
はい。
ついこの間ですね、11月19日に発売になりました月刊 CQ ハムラジオ2024年12月号、
はい、
ここから話題を拾っていこうと思います。
はい、
はい、でまずはですね、この12月号毎年恒例の、CQ ハムラジオオリジナルカレンダー、
うん、
付録でついております。
はい、
はい、
もうこれ皆さん結構ね楽しみにしてる方多いですよね。
そうなんですよ、これこのカレンダーですね、あのサイズも手頃なんです。
うんですよね、そうですよね。
上にポンと置いといてちょっとスケジュール書き込んでみたりとか、
うん、
あとですね、これあの本紙と同じサイズですから B5 サイズなんで、まあ、開けばね B4 サイズになるんですけども、開いてですね、これあのそんなに重たくないので、
うん、
マグネットでですねよく売ってるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
あ白板とかに貼る、はいはい、あのマグネット丸いやつ、あれで鉄の部分にポンってつけられたり、
うん、そうですね
するんです。まあカレンダー自体にはマグネットついてないですけど、そういうちょっと小物を使ってですね、鉄のあるところにちょっとつけてみたり、あのうちでは以前あの冷蔵庫にくっつけてました。
ああいいかもしれませんね。
冷蔵庫の扉。うんうん、
ちょっとしたね予定ぐらいだったらね、あのかけますしね。
うん、かけるようにですね、少し数字日付のところに、
はい、
余白がちょっとあるんですね。
はい、
このあたりにちょろちょろっと書き込んでいただいて、
うん、
あとこの日付が書いてあるカレンダー部分のところに、ですね、あの2025年じゃないですか、次。
はいはい、
まあ、このカレンダー自体は2024年12月から載ってるんですけども、この下にちゃんと和暦令和7年と書いてあります。
あ本当だ本当だ本当だ。
時々ね、あれ特に1月年が変わってすぐの時って、あれ今年令和何年だったっけなみたいなね、そういうシーンがあるかと思いますので、その時にこのカレンダーポッとね、
もう令和になってもう7年になるんですね、来年はね。7年
になるんですよ。
早いなあ、という間だよね、はいはい、本当に
ねえと思いましてね、本当に昭和から、うん、まあ、僕らは昭和の時代にね、
うん、
長く生きてたんであれなんですけど、昭和から数えるともう何年なんだろうなっていうぐらいにね、やっぱり、年をが数えられてきたなと思う次第ですね。
いや、そんなカレンダーなんですが、はい、今年はどのようなデザインになってるんですか。
は
い、
今年はですね、山と公園、
うん、
の写真をふんだんに織り込みました。
お
というのは今アマチュア無線の、世界でですね、ちょっと流行っているのがポタ、
はい、
ポータとかポタって言って、うん、公園からアマチュア無線を楽しもうっていうプログラムがあるんですね。はい、でなんでこれプログラムっていうとかというと、公園からオンエアしている人と交信する、実際に公園からオンエアしている人もオンエアしている人と交信した人も、ある一定のですね更新をするとアワードっていう賞状みたいなものがもらえるんですね。
うん、
それが結構今注目、まあ、もうこう数年前から注目されてまして、それをテーマにしました。で実を言うとポータの他に山をテーマにした ソータっていうのがあるんですね。
ソータ、はいはい、
アルファベットで書くと SOTA ですね、うん、で先に出てきたポタっていうのは POTA って書くんですけど、はいはいはい、SOTA サミットオンジエアっていう、そういうまたアワードプログラムがありまして、それも以前から注目されてます。でそれでですね、まあ、それ の運用する人、まあ、ソータでしたら山頂、
うんうん、山に行って、これみんなほとんどがこう山っぽい写真とキャンプ場だよなと思って今めくってたんですけど、
最初の2024年12月のページはこれはプライベートキャンプ場がテーマになってますね。そんな写真が ね、ありまして、うん、1月号などは富士山からのこう眺望にちょっとアンテナが映り込んでるとかですね、ちょっとじゃないですね、
これ富士山なの？
これはですね、富士山なんです。
う
ん、すごいこう富士山、これ日の出だと思うんですけども、
そうですね。
何
合目まで行ったのかなと思うぐらい、こんな大きいアンテナ持ってったの、とか思って。
そうなんですよ。びっくりしちゃうんですけども、うん、144メガヘルツ帯のですね、これ何エレでしょう、2、4、6、8、10、13エレでしょうかね。13素子の。
うん、一応組み立て式にはなってるんですか？
組み立て式って、富士山ここの場所までさすがに車で行けないでしょうからね、しっかりと、う
ん、登ってくんですからね、そこの長いの持ってけないから少しやっぱり、
コンパクトに
まとめて持ってくんだろうなと思って、
だと思います ね、
でも太陽がちょうどなんかアンテナに差し掛かるところで、
そうなんです、
なんか素敵な、
もうね、こんな素晴らしい写真をね、うん、ふんだんに、使わせていただいてカレンダーとして構成しました。なかなか山頂まで、ね、行くの大変かと思いますけども、うん、この山頂などにですね出かけて、もう毎回無線をやりつつ登山も楽しみつつ、さらに写真を撮ってきたという、
うん、
アマチュア無線家の方がいらっしゃいましてね、
これお一人の方が全部お一人で撮られたんですか？あらば、
うん、驚くべきことにこの写真、お一人の方がにご提供いただきました。
なんという方なんですか？
この方ですね、実を言うと別カレンダーは別冊付録なんですけど、本誌の方の CQ 情報室、はい、226ページなんですけど、こちらにですねご紹介させていただいております。
この方だ、はいはい、矢島さん、
JJ1RUI 矢島さんなんですけども、この方がですね、山登りとポタとソータに取り、
うん
を楽しまれてる方なんですね。で実際に私も山で運用されてる矢島さんと7メガヘルツのモールス通信で更新したことあるんですけども、いやーなかなかアクティブでよくコールサインはお見かけします。なのでその方と、まあ、ハムフェアなどでお会いしましてね、SNS 等によく、SNS じゃないですね、ブログに素敵な写真を時々アップされてたもんですから、いろいろ聞きましたらね、写真も趣味の一つだということで、それで見せていただきましたらすごい枚数を撮られてるんです。なのでぜひ拝見させてくださいという流れでですね、拝見させていただきましたら、いやーもうこれプロフェッショナルな写真ばかりがたくさん。
本当ですね、素敵です、いやでもこうやってね、山に登っていくっていうことは、いろいろな荷物をリュックに詰めて持って行って、そこから運用してるっていうことですから、すごいですね。
ね、よくそれが現れてる写真が6月ですね。
これね、6月号ね、はいはい、
はい、観音ヶ岳、でこれはソータの対象地でもありまして、ポタの対象地でもあって、
はい、
この場所でオンエアされてたら矢島さんと更新すると、ポタもソータもカウントできるというような感じなんですけども、これここまで上がるのも大変だったじゃないかな。
本当ですよ。
で、ね、荷物がね写真の中に写り込んでいますけれども、
はい、
やはりね、いやかなり体力ある方だったなと。
あと今ね、いろんな写真見てると同じアンテナがよく使われてるんですけど、このアンテナというのがすごくきっとコンパクトに縮まって、 持ってけるぐらいのサイズになるんですか。すごい長い感じだけど、
この、まあ、1月号のアンテナはあれですけどね、 144MHz 帯のヤギアンテナですけども、うんうん、例えばですね、
この今言った6月号に使ってるアンテナとか、みんな同じですよね。6月号とか、あとは8月号なんかのアンテナも、
これはですね、あの第一電波工業さんの RHM12 というアンテナですね、はい、あのロッドアンテナ、
うんうん、
短くこう畳めると、畳めるというかロッドアンテナなんで縮めるんですけど、短く畳んで収納できるというね、
うん、
そういうアンテナを使う、山の上まで持ってって、展開してます ね。
でそれをちょっと、うん、あの立てられるようなスタンドみたいなのもあって、はい、 それを無線機つないでやってられてるってことですね、
はい、このスタンドはオリジナルですね、また、近いうちにちょっとね、こういうの、うん、矢島さんご本人に紹介していただければななんて思って。
いやでも無線をやるには無線機もそうですけど、バッテリーとかも必要じゃないですか。
バッテリーも、
バッテリーどうしてんのとか思っちゃって。
でこれバッテリーは、これよく登場している無線機は ICOM さんの IC705 という無線機がよく登場してるんですけども、うんうんうん、こちらはもうバッテリーが純正で、
あ、そっか、
背面にパコってつけられますよね。
あれ、それのあれの、あのまたね、予備バッテリー、それ用で持っていけば、はい、だからそんなに大丈夫なんですね、そうすると。
そうですね、あとあの QRP って言って、まあそんなに、
山から出すからそんなに電波強力に、
強い電波は出されてないと思いますので、それだけあの強い電波出さないということは、それだけ
電力も食わない、
電池も長持ち、ね、しますのでね、でそういうような仕組みでやってますね、やられてますね。
ちょっとじゃあ山登りが好きな方はちょっと無線の免許を取って、こうやってちょっとリュックに詰めて登って、そこから CQ 出すっていうのも面白いですよね。
そう
ですね、
そうするとこの、うん、あのポータとかソータとか、うん、こういうアワードをですね、あの狙ってる方々が一生懸命呼んできてくれますので、はいはい、もう人気者になるという感じですね。
そうですよね、
そもそも山の上から自体珍しいことなんで、珍しいというかそんなにしょっちゅう毎日出てるというわけじゃないじゃないですか、はい、やはり珍しいという印象が強いもんですから、結構多くの方がこの千載一遇のチャンス逃すものかという感じでですね、うん、呼んできていただけることが多いんじゃないかなと思います、
ね、今はもう本当にキャンプブームもそうだし、はい、山登りもね、もう本当に今流行ってますからね、ぜひそういう方に免許を取っていただいて、ね、電波も出していただきたいって。
そういうところで電波を出して、うん、やはりあの家から出す電波の飛び具合と山の上から出す電波の飛び具合って全然違います、ね、違うので、うん、その違いをですね、うん、場所によってはよくすっごい猛烈によく飛んだりしますのでね、
はいはい、
この違いを体験いただくのも面白いんじゃないかな。
そう、私もこの前山から出した時にびっくりしてしまいまして、あのメジャーな周波数じゃない周波数から出したのにこんなに呼ばれるのって思って、
あの大人気になりますよ、
ね、そうなんですよ、ね、
そうですね、
でましてやこの方々っていうのはあの QRP でしたっけ、はい、あの小あ、ね、
そうですね、
1ワットで送信中ですとか、はい、なんかすごい、そんなにちっちゃな、ね、電力でもそんなに飛ぶんだって思いますもんね。いや、
そうなんですよ、特にあの4月号で映ってる、
はい、
これトランシーバーが映ってるんですけども、なんかあのつまみが2つついてるやつ、
はい、
これ、
はいはい、
QCX ミニっていう、
これトランシーバーなんですか。
これ、ね、トランシーバーなんですよ。
私なんかを測ってんのかな、メーターでとかって思ってた。
あ、これなんかあの、ね、測定器みたいな形してますけども、
はいはいはい、
これあのモールス通信用のトランシーバーなんですね。
へー、そうなんだ。
なかなかあの山で運用する方とか、
うん、
ポーターを公園で運用する方ですね、
うん、
結構人気でちっちゃいじゃないですか。
あ、ちっちゃいですね
でこれ、まあ、あのモールス通信やる方が多いと思うんですが、この足にくっついてる、くくりつけられてるのが、うん、モールス通信用のパドルです。なんでここで足映ってんのかな、なんかね、行儀悪いなっていうわけではなくて、
うんうんうん、
この電源、
固定させないとね、打った時に動いちゃうからね、それでベルトで足に固定してこうやるってこと ね、
足ね固定してるんですよ、はいはいはい、この部分をね見ていただきたかったっていうのがね、
何足出してるってそれじゃなかったんですねはいはいはい、
これはねあのぜひねここを見ていただきたかったなっていう、
面白いこれはねえ
そうなんですよ、うん、
これは足に ね、 ね、じゃあぜひ皆さんこれちょっと面白いなということで、うん、あと写真の綺麗なこの山どうやって行けんだろうみたいな、すごい、あ、
そうですね、
すごい崖のところでも写真7月号撮ってるし
これ富士山ですね、
富士山の上なんだ、
富士山の上です、ですからねすごいこう
景色があ
の市街地がもう霞んじゃってるじゃないですか、
うんうんうん
うん、しかも奥の山々がですね自分より下の方にあるみたいな、
うん、すごい、ね、あとだんだんやっぱりあのこう秋から冬にかけていくと12月雪だし、
12月雪ですし ね、
ね、
10月はですね確かススキが映ってると思うんですよ、あ、11月でした、
はい、
10月はちょっと
秋っぽいですね、本当そうですね、
応援、うんうん、もうちょっとね草がこう枯れてきてるようなね、
うん、
そんな感じで11月はススキみたいな、そういうような写真をチョイスさせていただきました、
ね、あ、じゃあもう無線もやって、じゃあカメラも好きな方はこういうのもちょっとカメラも持ってって写真撮りつつ、もうなんかいろんなこと楽しめますね、じゃあね、
そうなんですけどね、ここまでの写真は私には撮れません
はい、ということで、今日カレンダーだけでお話が終わってしまったぐらい、はい、内容盛りだくさんになってしまって、2人で盛り上がってしまいましたけど、
素敵な写真がいっぱい載っておりますので、1年間ぜひね無線室に飾っていただいたり、机の上でスケジュール帳代わりに使っていただいたりできるカレンダーですので、ねね、ぜひ手に
して、今回はこうやって山とかの綺麗な景色でしたけどね、ぜひ運用に行くときには皆さんカメラもお持ちいただいて、その時のこう写真をね撮ってきていただけるといいですね。
え、そうですね、
うん、またなんかね、そうそうそう、なんかいい写真が撮れるかもしれません
本当 ね、そうですね、ぜひこれすべて日本の、ね、山とか公園ですので、
はい、
それぞれ出かけてみるのも面白いかもしれないですね、
はいはい、ということで吉田さん、今週もね楽しいお話でした、ありがとうございました、
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, and Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでね、はい、今日のお話しなくちゃいけなかったことは、あと体験運用のお話なんで、またちょっと次回、
そうです、
はい、
ちょっとねカレンダーがね、もう
話が盛り上がってしまいましてでも今カレンダーって今年は特になんか少ないなって、企業さんからいただくカレンダーが少ないなって感じがします、どうですか、
いや、まだ今24日ですからね、
はい、
いつももうこのぐらいから、
ね、このぐらいからまた12月になったら少し増えるのかなとか思うんですけど、ね、あまりうちの会社もなんかね毎年いっぱい集まるんだけど全然集まってこないなみたいな、
まだ早いんじゃないですか、
まあそう、まあ、うちのそうですね、社長さんがやっと配り始めたんで
12月の何ですかね、今年もありがとうございましたご挨拶回りなどなど、
ご挨拶回りでね、
よくね、そういうシーンを経験また見かけたりしますけれども、
ね、あと今やっぱりね、この卓上カレンダーが増えてきちゃって、壁掛けのカレンダーが少なくなってきてるなって感じもするので、
あ、ね、そうそう、卓上カレンダー便利ですよね、
まあ便利は便利なんですけどね、
あれ必需品で行く先々にそれないと、
壁に貼りたいなって
あ、そういうことですね、
はい、ということで今日もありがとうございました、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三鷹由でした。それでは皆さん、
73、88、
さようなら。
さようなら。